トラ。ラジオドラマで聞く名作文学。
ほら、レイコさん、どうなすったの？
かなこさん。
近頃学校へもいらっしゃらないし、みんなで心配していてよ。それに顔色も悪いわ。どうなすったの、本当に。
困ったことが起こったの。かなこさん、私、どうしたらいいでしょう。
かなこは、お使いに行った帰り、上野の竹の台で、お友達の玲子にばったり出会ったのでした。玲子は、かなこと同じ13歳。今年女学校へ入ったばかりですが、小学校からずっと親しいお友達です。
困ったことって、どんなことなの？聞かせてちょうだい。ね。
大変なことなの。お母様が。
ひまわりの目。作、野村鼓童。玲子の母親は松井理学博士の未亡人で、玲子によく似た物静かな優しい方。かな子もよく知っています。かな子は泣きじゃくる玲子を上野公園に連れてきて、
落ち着いて、ここなら静かだし落ち着いて話せるわ。
玲子のお父様は日本のエジソンと言われた有名な発明家で、たくさんの実用品を作り出して一代で莫大な財産をこしらえ、谷中の奥に立派な家を建てて心静かに研究をしておりましたが、昨年の暮れ、風邪から肺炎を起こして亡くなってしまったのです。後に残ったのは未亡人と一人娘の玲子ばかり。日頃あまり知り合いも作らず、別段頼りにするものもありませんので、自然お父様の助手をしていた今野佐一郎という人が、研究の死残りやら火星上のことやら親子の身の振り方まで立ち入って世話をするようになりました。
まもなく今野は亡くなったお父様の仕事を仕上げるという口実で、やりかけだった発明の設計図を見せてくれと言い出したのです。その後、これはお父様の遺言だからと言って財産のことにまで口を出し、私たちの後継人だということを大ぴらに世間へ言いふらしたりするようになったのです。でも、やりかけだったはずのたくさんの発明の設計図はどこをどう探しても見当たらないばかりでなく、財産も全く見つからず、さっぱりその行方がわからないのです。そうするうち、一週間前にお母様が不意に行方不明になりました。本当に不意に書き消すように姿を消してしまったのです。警察へも届け、遠方の信頼へも問い合わせてもらいました。でもそれもこれもみんな無駄骨で、その上河野は大勢の雇い人に片っ端から暇をやって、屋敷は私一人ぼっちにされてしまいまして、もう東京を離れようかと。
まあ、そんなことがあったの？ずいぶん大変ね。だけど、もう少しお母様を探す気にはならないこと？
どうして私に探せるでしょう？かなこさん、教えてちょうだいな。
かなこはその可愛らしい頬に両手を当てて考え込みました。 木の間からこぼれる真昼の日はおかっぱの髪の上に落ちて、ビロードのような毛並みとその美しい首筋をくっきり照らしております。
あなたのお母様のお書きになったものはなかったの？書き置きとか手紙とか。
何も。今野が一生懸命探したけれど、手紙一本、日記一冊見つからないって言っていたわ。
それでは、普段あなたがお母様から言い含められてたこととか、預かった品とか、とにかくお母様が大事にしていらしたものはなかった？
それならあるわ。
え？何？どんなもの？
これなの。この金の指輪。なんでもお母様がお父様からいただいたもので、大変貴重なんですって。それをお母様が見えなくなる2、3日前に私へくださって、この指輪は一生大事にしまっておくれ、これには亡くなられたお父様の魂が刻んでありますよって。
ちょっと見せてちょうだい。別に普通の指輪みたいだけど。でも素敵ね。ひまわりの花が高張りになっていて、中央にダイヤモンドが。ん？何か細かい文字が彫ってあるようだけど。玲子さん、この裏に彫ってある字を読んだことあって？
文字？いいえ。
なんと彫ってあるのかしら。待っていらっしゃい。秘密はきっとこの指輪にあるわ。虫眼鏡でなくたって凸レンズの代わりならいいわけでしょ。
かな子はがま口から穴の開いた実践白銅を一枚取り出しました。近くの水道から指先へ水を一滴受けて、それを実践の白銅下の穴へ垂らし込むと、水の滴りがそのまま穴を塞いで簡単なレンズが出来上がります。実践玉のレンズを通して一生懸命穴から指輪の文字を覗いていたかな子は、思わず喜びの声を上げました。
レイコさん、聞いてちょうだい。最初はこうの字、その次は実の字、それから葵という字。こう、実、葵と書いてひまわりですね。その次は、に、め、を、与えよ。続けて読むと、ひまわりに目を与えよとなるわ。何の意味でしょう。指輪の彫刻もひまわりだけれど、何か他に意味がありそうね。これからすぐ、あなたのお家へ行ってみましょう。そうしたら、また何か気がつくかもしれない。
谷中の松井博士の屋敷は、近所からひまわり御殿と言われるほど、何から何までひまわり尽くしで、第一門の扉の飾りがひまわり、一歩中へ入ると庭の花壇はひまわりと姫ひまわりだらけ。中へ入ると壁紙の模様からカーテンの刺繍から欄間の欄干の彫りまで、ことごとくひまわりでした。応接間にはひまわりの絵までかけてあります。
どうしてこんなにひまわりばかり集められたのかしら。何かあるかと思ったけど、これじゃあ全く見当がつかないわね。あら、今野さんでしたっけ。何か聞きたそうですが、私にご用がございまして。
いえ、ただお嬢様方の道楽で、あまり家の中を荒らされても困るので、心配なだけでございます。
それはそうですね。失礼。そうだ、玲子さん。今晩は
私の家に泊まりましょうよ。
やあ、かなちゃん。
六郎おじさま、お待ちしてましたわ。
かな子の家にやってきたのは、かな子の母親の弟、探偵好きのおじ、理学士、かしい六郎でした。
松井博士なら、僕の大学にいた頃の先生だよ。よし、明日探しましょう。それに、今野とかいう男は、かなちゃんの言う通り、くせ者に違いない。まだまだ泣くことはない。
あくる日、朝早く出かけた三人は、玲子の案内でひまわり御殿へ探検の足を踏み入れました。
おい、そっちは見つかってた。
いや、そっちはどうだ。
全然見つからない。どこにあるんだ。
うん、
あっち行ってみる。
おい、お前らどこ行くんだ。
どこへ行こうとこちらの勝手だ。このうちの主人の玲子さんが案内しているのが見えないか。お前こそ何者だ。誰の許しを受けてこんなことを。
無礼者。私は松井博士の遺言でこの屋敷の管理をしている今野佐一郎だ。了解も得ずに屋敷の中に入ることは許さんぞ。
何を。
動き回るのは結構ですが、好き勝手なさらぬように。
どっちが家を荒らしてるんだか。行きましょう、玲子さん。
客間をはじめ、1時間ばかりで家の中の部屋をあらかた見てしまい、3階まで上がりましたが、ひまわりの芽らしいものは一つもありません。
おじさん、何か分かって。
うん、いや。玲子さん、この上には何があります。
屋上庭園です。それからお父様の小さい実験室もありますが、見るようなものは何もありませんよ。
とにかく行ってみましょう。2軒ほどの部屋にテーブル、椅子、本棚に少しばかりの蔵書。天井はガラス張り、幕を張って暗くしてる。暗室みたいだな。あとはテーブルの上の大理石にはめ込まれた置き時計。
めぼしいものはなさそうね。
おじさん、これは何でしょう。床の一部が寄せ木細工に大きな彫刻がはめ込まれて、真ん中が丸い穴になってるわ。
この模様はひまわりか。ひまわりに目を与えよ。これだ。もっと明るくしてみよう。
あ、眩しい。
ひまわりに目を与えよ。ひまわりに目を与えよ。ひまわりに目を与えよ。ひまわりに目を与えよ。そうか。玲子さん、大きいレンズはないでしょうか。虫眼鏡のような、よほど大きいのではないといけないが。
虫眼鏡、そういえばお父様の書斎にやりましたわ。
よし、取りに行こう。ん、どうした、かなちゃん。
扉が開きませんわ。
変わって。ダメだ、中から鍵をかけられてる。多分あいつらの仕業だろう。こうやって脅せば僕らが怖がるとでも思ってるのかもな。まあいい。それよりも、ひまわりの芽というからには、このひまわりのしべにあたる穴へ凸レンズをはめ込めばいいはずだ。玲子さんのお父様は理学の大家だったから、きっとそんなことを考えられたに違いない。何か レンズに変わるものは
10銭の穴開き白銅なら持っていてよ
そんな小さいのじゃ指輪の文字は読めるだろうが、ひまわりの目にはならないよ。しっかり押し、女探偵さん。
あら、おじさんひどいわ。ではこの時計のガラスならどうかしら。
これだ、この曲線のガラスならえらいぞ、かなちゃん。外したガラスをひまわりの穴にはめ込んでと。かなちゃん、水をここに注いでくれないか。
時計のガラスは水が入ると立派な凸レンズになって、天井から落ちてくる激しい真昼の日光を受けて、ひまわりの穴の中へ焦点を落とします。しばらく恐ろしい沈黙が続きました。5分、10分、20分、3人の顔は不安と期待に緊張しますが、床のひまわりには何の変化も起こりません。
こんなはずはないが、
六郎はこらえかねて急増レンズへ手をかけようとすると、驚く三人の前へ二尺四方のひまわりの彫刻が床から2、3寸ほどせり上がりました。
おじさま、ほら見て、回すとネジみたいに外れるわ。
穴が開いてる。もしかしてここにお父様の。
狭いながらも階段も見えるようだし、降りてみよう。玲子さん、今野が探してたのはきっとここなんだ。
十段ばかり降りると小さい一つの部屋がありました。コンクリートで塗り込めた金庫室のような部屋で、その中には大きい戸棚が一つ。開けてみると中にはいろんな設計図やら、発明の途中にある品物やら、それからおびただしい証券やら、勘定もできないほどの現金が入っております。
おじさん、これは何でしょう。
奥にもう一つ扉が。開けてみよう。しっ、誰かいる。
お母様。
かな子や六郎の想像通り、今野は果たして圧巻でありました。博士の死後、今野は本性を現し、博士の残した多くの設計図や財産を奪い取ろうと考え、その際に邪魔になるであろう玲子の母をこの密室に監禁したのです。六郎は一目散に最寄りの警察署へ駆け込みますと、何も知らず財産と設計図の探索に夢中で、見当違いの方を片っ端からぶち壊していた今野佐一郎とその一味のものを縛り上げてしまったのです。密室から救い出されて天日を仰いだ玲子の母親は、娘と抱き合ったまま涙を流して喜びました。その後、密室から出た財産は大変なもので、玲子と母親の身の上が安定すると、改めて博士の弟子の柏井六郎が研究を引き継ぎました。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。